ではですね、次に、この思想力というこの、お言葉を通して、皆さんにですね、有意識の死を明らかにしたいと思います。私たちがですね、幸せになるには4つの優れた力を揃えることが大事なんですよという教えが、この有名な現状三蔵によって明らかに説かれています。まあ、これはですね、仏教の修行、仏教では悟りを開くためにはこの思想力が必要だというのが有識の教えなんですけどね。まあ、これは別に仏教じゃなくてもですね、一般社会においてもね、例えばスポーツで、優勝するとか、ね、あるいは勉強とかビジネスでもですね、いろんな面においても生かすことのできる真理です。どの道でもですね、この4つの力をしっかり、揃えることができたら物事を成就できる、物事を完成することができますと、こうですね、教えられております。まあ、本来的にはですね、仏教ではですね、皆さんが、この有識の教えを学んで、そして、教えを学んでいく道程があると、まあ、これをですね、仏教では本当に5つ教えるんですけども、その中の3つだけをちょっと簡単に言いますと、知ろういという段階から私たちはスタートを始めて、知ろういから化用意へと移り、そして通達意へと到達する。まあ、この通達意がいわゆる通過点としてね、まずはここまで目指すというのが有識の教えとして説かれています。まず知ろうい、これはまず仏教を聞き始めた時、初めてね、仏教を聞き始めて幸せになりたいなぁと思った段階を思慮意と言います。で、ここからですね、どんどん教えを学び、教えの通り実践していきますと、ね、化行意というね、より有識の教えの理解が深まる、有識観と言いまして、有識の教えが 深く理解できる、有識が理解できる状態、これを化行意といって、より行が加わる、一段と修行が、ね、進んで、悟りを開く直前の状態が化行意といいます、ね、有識が最初分からなかった状態、有識を分からせるためにはまず知ろういという段階があるんだと。で、この知ろういの段階において、ね、揃えねばならない力が思想力。で、この思想力を十分に備えたならば、ね、悟りに近づいて、起業医という段階に入る。まあ、ここまでいったら、あとはほんのわずかですよね。まあ、ここまでいったら、もうほぼ、もう悟りは開ける段階に来て、そして、この、通達医といって、真理がはっきり見える状態が通達医。これは日本語でもありますけどね、通達というのが日本語にありますけどね、通達、なんとか通達と言いますわね、この会社でも通達を流すとか、これ元は仏教の言葉ですね。これ本来の意味は真理に到達するというものですね。真理に到達する、これ達するですから、ね、達する、真理に到達するというのを達するです。これで初めてですね、真理、これ仏教で空とか、無我という言葉があるんですけどね、この空という真理、あるいは無我というね、私には我がないんだと、物事の真理が分かったことを空とか、無我という言葉があるんですよね。初めてここで、まあ、全部じゃありませんが、真理の一部分を悟ることができるんです。空無我を、ね、悟る、真理が見える状態、真理が分かった状態を通達意と言います。大きな質的大転換がありますけどもね、まあ、ここからある意味菩薩といってね、凡人から、ね、普通一般の人間から大きく、ね、理想的な人間にこの質的にガラッと大きく変わるところがあります。いや、あなたすごいですねと言われるような段階がここなんですけどね。で、これが 通達意で、なぜかと言ったら、真理が見えるから。真理がわかるから、この後一気に煩悩がね、大きく減ってきます。で、ここまではね、煩悩というものが、この表に出ない状態。仏教で煩悩と言うんですけどね、いう言葉があるんですけども、我々を煩わせ、悩ませるものを仏教で煩悩と言いますね。で、煩悩を大きく分けたら、3つありまして、ね、貪欲、むさぼる欲、そして真理、怒りの心、そして愚痴、真理の暗い心、愚かな心ね。まあ、この3つは皆さん覚えておかれたらいいです。煩悩というのはいくつもたくさんあるんだけども、この3つがね、一番強力な、皆さんに苦しみを生み出すね、この親玉です。我々を煩わせ、悩ませるもの。皆さんが今まで苦しんできた、またこれからも苦しませるのは、煩悩が皆さんを苦しめ。この煩悩が皆さんのね、荒屋敷を覆って、自分の姿を見えなくさせてるんです。いわゆる心の汚れですね。心の汚れ。ね。汚れ。汚れとか汚れね、心を見えなくさせるもの、心を汚すもの、水ならばね、この淀んでる状態を言います。本来の皆さんはこの透き通った透明な、無色透明の透き通った状態になるのが大事なんですね。物事をあるがままに見える状態、ガラスならばガラスの曇りがない状態、あるがままに見える状態になれば正しい行いもできて幸せになれる。ところが我々はこのガラス越しに世界を眺めてますけども、この思いっきりね、このガラスが淀んでますから、思いっきり曇りがいっぱいついて、これが不安や苦しみを生み出すんです。この、煩悩といったら汚れとか汚れですね。ガラスについているこの汚れ、曇りを煩悩と言います。どうしてかといったら自分がわからないから、自分がわからないから、いろんなものに我をつけて、これが自分、これが自分というふうに私たちは思っております。ただ、煩悩と言ったらね、我執のことなんです。煩悩と言ったら、我執と呼ばれてるんですね。我執。自分がわからないから自分に、勝手に自分を想定して執着するんです、ね。これが触りになってあなたを苦しめる。だから皆さんが本当の自分が分かったら、我に対して執着しないんです。ね。これが自分のものとね、お金とか地位とか私たち執着しますけどね。自分が分からないから、物や人に、肉体に執着して、これが自分なんだと私たちは囚われてしまうんです。この我の強い人は自分が分からないからです。で、我に執着するから、この我はですね、無常によって、引き裂かれます。自分だと思ってもね、諸行無常ですからね、無理やり我はね、崩されます。これ仮の自分だから。この時に苦しみが起こります。だから苦しみなくすにはね、我執を減らしたら苦しみはなくなります。無常がやってきた。ね、どんどん変化してるんですね。無常が受け止められたら苦しみはないんです。私たちは、この我が強いために無常が受け止められないんです。だから、この苦しみなくす方法は、ね、我を減らすこと。自分の姿が認められたら我は減っていきます。でも自分がわからないから、煩悩を起こして苦しむ。で、その大きな煩悩の働きの親玉が、貪欲、真理、愚痴。貪欲、真理、愚痴。まあ、これで覚えておいてください。貪欲とはこれ貪欲というふうに日本語で言いますけどね、むさぼる欲、ね、むさぼっている、自分がわからないからとにかく執着する。貪とはこれは執着です。欲はこれ欲するね、求めることを欲と言いますね。自分がわからないからいろんなものに我をつけて、ね、自我、我をつけて、執着する。で、これ執着が引き離されるときに苦しみが起きますから、ただ貪欲は必ずあなたを苦しみます。 ただ体力を減らしていけば苦しみも減っていきます。だから執着させないために有意識分かれば全部心の内側ですから、全部自分だと分かったらね、外界のものに取られる気持ちが減っていくんです。それ有意識が分かった分だけ体力は減りますけどね。で、私たち欲を起こすのはこの自分の我がね、認めてもらったらね、この自分の我を満たされたら喜べる。で、我が否定されたら腹が立つんです。で、これ、トイレを起こすのは、現実が受け止められないから欲でごまかすんです。やってくる現実が受け止められずに欲に走って、自分の姿を見たくないからお酒に走ったり、タバコに走ったりします。結局、自分の現実が認められないからなんですね。そして自分の側が否定された時に怒りが起きる。これが真理。目が真剣と言いますね。真理として目が真剣。いわ、これは土が2つあって、根に持つ怒りです。目が真剣になる怒りが真理。土が2つですから、根に持つ怒りを意と言いますね。自分の側が否定された時に腹が立つんですね。だどんな現実も皆さん、ね、受け止められたら苦しみ消えるんです。これがある意味悟りなんですけどね。どんな現実も受け止めることができたならば、貪欲も起きないし、真理も起きません。で、この貪欲真理、これが起きる元を愚痴と言います。この煩悩で一番根源は愚痴ですね。この貪欲真理も愚痴から起きてきているんです。愚痴とは、愚かですね。真理がわからない。つまり、有意識がわからない。自分の姿がわからない。世界の成り立ちがわからない。ね、いわゆる真理に暗い状態を愚痴と言いますね。別名、無明とも言います。明かりがない。この明かりとは知恵ですね。知恵がない。客観的な視点を持つことができない。真理に暗い。知恵がない状態を愚痴と言います。自分の心に暗いから、世界を正しく理解することができないから、この愚痴のために怒りや欲も起きてきます。だから、この、ね、愚痴がある意味煩悩の一番根っこですね。一番根源です。で、この三つの煩悩を、仏教では三毒の煩悩といってね、三つの猛毒を持った煩悩だと。これがあなたを苦しめる。世界見れば明らかです。世界中の人たちは、ね、むさぶりの心、むさぶりの欲と、怒りの心と、ね、真理がわからない、愚痴の心でみんな苦しみます。まあ、これ以外にもあとね、煩悩たくさん、あと20いくつね、合計、有識では30教えてますけどもね、あとにたくさん煩悩がありますけども、すべてはこの3つから派生したもの。3つからですね、枝葉になって分かれてきた煩悩がこの後たくさん書かれています。だからこのまず3つを知って、これが根源だから、これをね、なくしていく方向で持っていくんです。これが少なくなればなるほど苦しみは減ります。で、これはですね、この真理が分かるまでは、ね、表面的にしかなくすことはできません。この通達意で苦無駄がなかったら、これを次、根っこからね、なくしていく。これ仏教で修辞と言いましたよね。種を根っこからなくすのは、通達意から、この後まだ段階があるんですけどね。この通達意で空腹が分かりますと、この三つの煩悩の根っこからなくすことができますけども、この白い毛行為、まあ、この白いの場合はですね、この働き、この煩悩を表面的にしかなくすことはできない。でもこれでも幸せです。一応この世を幸せになるには、もし皆さんがコンサルする場合でもですね、実はこの煩悩のこの表面的な、これ、現行と言いますね、大きくこの煩悩はですね、二つに分けることができまして、この、表に現れる煩悩を現行と言います。そして、根っこにね、あらやしに収まっている、ね、潜在的な煩悩を周囲と言います。顕在的な表に現れる煩悩を現行で、 あらやしに隠れている状態、潜在的な煩悩を習字と言います。大きくね、有識では煩悩を2つに分けて理解する。まあ、これも知っておかれたらいいと思うんですね。現行、これ現実の行動ね。皆さんが実際ね、心や口や体で、むさぼりを起こすとか、ね、怒りをぶつけるとか、ね、真意がわからない、ね、迷ってしまうとかね。表に現れた現実の行動ね、心や口や、ね、体で表に出てくる貪欲心理口、これを現行と言います。でこういうことをすると必ずね、荒屋敷という心の蔵に目に見えない働き、修理というね、目に見えない、力として荒屋敷に全部収まります。でそれがまた原因となってまた表に現れてくる。でまた表で現れたものがまた荒屋敷に収まって目に見えない力となって収まると。この原業と修辞は交互にね、因果関係になってね。でこれで私たちは日々の運命が作り出されていきます。でまずですね、段階としてはこの白老という段階ではですね、この荒屋敷に収まっているこの修辞、これをですね、もう根幹から焼き尽くすことはできません。これは空が悟らないと、この根っこから立つことはできないんですね。しかし、皆さんがこういう有識の教えをですね、正しく学んでいかれたら、この原料をこれ服すると言ってね、服する。服すると言って、抑える。表に現れないようにできます。これをしっかり身につけていけば、ね、師匠力というものを揃えていけば、表にね、現れないようにできます。現実の行動としてね。だからそんなに、むさぼる気持ちも減ってきたし、怒ることも減ってきた。まあ、愚痴をこぼすこともなくなり、ね、物事が正しく見えてくるので、誤った行動、間違った行動を起こすことも減ってくるんです。私も実感がありますから。ただ皆さんも必ず実感できます。たとえこのね、空無我を悟るというね、通達意という境地まで行かなくてもね、この白老の段階で、ね、現実の行動を表に出ないように服するというね、こういう体験は誰でもできます。皆さんの有識の理解度に応じてできます。で、この習字を立つ。これはちょっとね、実際真理をはっきり見る体験ね、この通達意、真理に到達するというね、そういうこの境地までいかないと根っこからこの習字をねなくすことはなかなか難しいですけどね。でもこれはたとえなくさなくてもね、現行が減ればこの習字も減っていきますから、これ現行を起こすから荒屋敷に習字に収まるんですから、だんだん習字の量は減っていくんです。こう現行を抑えていけば、表に出てくる煩悩が弱まれば確実にこの世は幸せになれますから。だから仏教を聞いたらどんな人もね、この世は幸せになれます。この貪欲心に愚痴を起こすことがなくなりますから。だからまずね、どんな人もまず白老で、この道を進んでいけば、この白老は現行を服するという煩悩の減らし方で、習字を断ずる減らし方は通達意以降ですから。ただ今はね、別にね、根本から立たなくてもいいんです。今は、ね、この貪欲心理口が表に現れないようにするには、ひとえに知恵の働き。知恵という働きによって、貪欲心理口という現行が減るんです。だから、この後説明しますけどね、この資料力で、説明しませんけどもね、この知恵を体得してるんですね。知恵とは、皆さんならば、文法といってね、こういう話をしっかり聞いていくことなんです。正しく物事を見るね、そういう知恵というものを、ね、身につけていけば、だんだんと煩悩をですね、減らす、現状を服することができるようになっていきます。まずこれね、まず基本的な概念ですね。有識では、白老から仮老、通達意へと進んでいく。でまず、皆さんならば、まずは、白老ですから、コツコツコツコツ、減量を服していくという、こういう この煩悩の減らし方、煩悩を弱めていく、そういう実践が必要だと。で、この皆さんが悟りを開く、通達に到達するまでの種まきとしては、この指導位を着実にね、前進する必要があると。で、そこで、じゃあどうしたらこの指導位を、ね、化業位、通達位へと進むことができるかといったら、それは、ね、4つの優れた力を、ね、揃えるように、皆さんが努めてくださいと教えたんですね。これが、玄奘さんが教えた、因力、善用力、才力、指導力であります。まず簡単に言いますと、因力とは素質。善用力とは心を支える友。才力とはやる気。指導力とは安心感とか苦毒ですね。苦毒。まあ、こういうふうに言っていいかと思いますね。で、もう少し詳しく話していきますと、まず漢字の意味を見てみたいと思います。まず最初要請されるのは陰力ね。で、これはスポーツにしてもビジネスにしてもですね、何かこのビジネスを始めるとした場合に、その人が素質があるかどうか、これなかったらね、本当頑張ってもね、いくら皆さんが素晴らしいコンサルをしてもね、うまくいきません。なければその仕事は向いてないということもあります。ここははっきり教えてあげないと悲劇が待ってますからね。野球でもそうでしょ。プロ野球に行くね、素質がないのにね、私はプロ野球に行くしか道はないと思ってやっとったら悲劇ですよね。絶対なれない人もいるんですね、野球選手に素質がなかったら。やっぱり素質は必要なんです。で、これまでの素質はですね、持って生まれたものもありますし、今まで人生もし20年間生きてきたら、20年間の種まきが、陰力という意味ですね。この陰力は、結果を生み出す力ですからね。結果を生み出す力。結果を生み出す原因の力です。で、これは、仏教においてもそうなんですね。皆さんが、この悟りを開く場合においてもね、仏教ならば、いわゆる仏性といってね、仏の種。仏性、仏の種、これ、室の修理といいますね。狭いように言いますと、室の修理。漏れ出ることのない種。仏性ね、仏の種ですね。仏になる性質とも言います。仏教では、煩悩のことをね、無漏と言うんですね。この無漏に対して無漏という言葉があります。無漏。無漏に対して無漏。無漏と言ったらね、漏れ出るものがない。この無漏の二字で仏という意味です。煩悩がないことなんですね。いわゆる汚れ、汚れがない。で、煩悩のことを仏教で、うろと言います。煩悩でもいろんな言い方があるんですね。日本語で使いますね。うろうろしていると言います。うろうろ。これ日本語のね、ここから来ました。仏語です。ここをね、うろうろして、たくさんうろうろしてますからね。みんな煩悩の人たちばかりですから。だからみんなうろうろしてるんですね。ここから日本語が分かりました。それに対して、むろは、煩悩、漏れ出るものがない。ただ、室の周期で、仏種ということですね、仏種。この仏種のある人が、こういう話が聞けるんです。いくら素晴らしい話をね、皆さんに訴えてもね、残念ながら、全く耳を傾けない方もあります。そういう人はね、そういうのは、そのために一応仏教では、世間善といってね、この善をね、いろいろとさせることによって、善をこちらが与えたりね、その人にやってもらうことによって、やがて仏教を聞くようになると言われます。そういったらちょっと根性では難しいですけどね。でも、救いの手はあります。で、一応そういう、この仏種がないと、この話は聞けないんです。だから、素質がないと確かに聞けませんね。まず、因果が絶対必要なんですね。で、ビジネスでも、スポーツでも、ね、どの分野においても、まず、 ね、素質というもの、ね、持って生まれたある程度の素質がないと物事を成就することはできない。結果を生み出す、ね、原因となる力が必要だと、こう教えられます。まずこれがまず第一条件として必要だと。で次に、2番目、善有力。この種をしっかり育てていくには条件が必要ね。この皆さんならば仏種がもともとね、あったんだと、まあ、過去世で求めてきたんだと思いますけどね、もともとそういう仏種があった。でもね、残念ながらまだね、土の中に埋まってまして、まだ表にね、土の表に出てきてないんですね。そこでこの土の中に隠れている種を育てるには様々な条件が必要です、ね、種で言うならばね、もみだれもそうですね、お米でもどんなものにしても、養分とか水とか太陽とか、ね、肥料とか様々な縁、条件というものが揃わないと、いくら種があっても、ね、芽を出し花を咲かせ、ね、実らせることはできませんように、まず種があってもこの後ね、種をしっかり育てていく善有力、才力、指導力というものがないと、この種は育つことがないんですね。でそこで、具体的にこの仏教ではうまい表現を使ってますね。具体的には善有力が必要ですよと。これは思いますわね。心を支える人、これ仏教では善有力ですね。友達、あなたとね、同じ目線で、上から目線じゃなくてね、同じ目線であなたの心を支えてくれる人。で、絶対見捨てない人ね。あなたが幸せになるまで、あなたを絶対見捨てません。ね、同じ目線で私の心を支えてくれる人。心を支える。で、絶対責めない人ね。あなたの心を支えてくれる人。これを善有力と言います。まあ、普通の友達と言ったらね、利害が散で何か都合悪くなったら切れる人もいますけども、この善有力といった場合は法の友といってね、法友なんですね。法友、法友はですね、絶対あなたを見捨てないんです。ノリの友といってね、この真理、法とはこの真理、この真理の絆によって結ばれた友はあなたを絶対見捨てない。どんなことがあってもあなたをね、見捨てることはしない。ノリの友、こういう友を持てる人は幸せなんですね。利害打算を超えてるんです。損得感情で結ばれた友じゃなくて、真理という、ね、真理と絆で結ばれてますから。これを仏教では、友情に例えてますね。友情。この交友は、友情のことしだというふうに有志の方には書かれてますね。友情みたいな。永遠の友のことを友情。ね、これかっこいいですよね、友情といったら。永遠の友。もう未来永劫、今生だけじゃない。次の人生まれ変わってもね、ずっとね、友達となれるような関係が、本当の意味で善有であり、こういうものです。そういう友がいたら、あなたは必ずね、悟りが開け、本当の幸せになります。まあこれは、スポーツでも、ビジネスもそうですけども、しっかりその人の心を支えてくれる友達が、なかったらなかなかうまくいきませんので、ただコンサルする場合ならば、私が責任を持ってあなたをね、ビジネス成功できるまで、ね、支えますからという、そういう気持ちであれば、まあ、時間かかるかもしれませんが、必ずね、見捨てなければ、ね、うまくいくと思います。でもなかなかそこまで気持ち、ね、起きないこともありますけどね。一応これが物事を成就するには必要なんだと。仏教ではなおさら、善有力、法有、これはまさにね、英語でもね、for you で言いますね。英語でも for you。あなたのための友。わかりますか?for you。じゃあ F の発音ね。for you。for じゃなくて for you ね。あなたのための友達なんです。ノリの友、仏法、真実という絆で結ばれた友達。友情のごとき、そういう人の存在。私も皆さんとね、ぜひね、善有力となって皆さんの心をね、支えさせていただきたいなと思います。まあこの善有力というものがね、必要なんだと。しかしまたね、いくらね、心を支え 要とね、こちらが頑張ってもね、相手にやる気がないとね、また難しいんですわね。これはもちろん陰力に関係しますけどもね、再力と言いまして、心を作る、ね。心を作る。心をなす。やろう、頑張ろう。何としてもね、目的、成就を果たすために、やろうという気持ちね。心を作る。頑張るぞという気持ち。これがないと、また物事を成就することはできません。でも馬にですね、水を飲ませようとしてもね、どんなにね、この池に連れて行ってね、水がたくさん飲めるところに連れて行っても、馬が水を飲む気持ちがなければ、飲むことはできない。ね、友達がいて、ね、この勉強道具も揃っている。何もかもね、それだけでも本人にやる気がないとね、ね、心を作る。よし、やるぞというね、そういう気持ちがないと、物事は成就しない。だからやる気は絶対必要なんですね。でもし、やる気がないならば、やる気が起きるまで、ね、友達が心を支えて、やる気が起きるように、相手の荒屋敷にね、このやる気が起きるような種を植えていくしかないんです。だからこれがこの後の指導力なんですけどね。やる気を起こすにはやっぱりやる気がなかったら時間かかります。このやる気を起きるのも一人にね、荒屋敷にそういう業があるかどうかなんです。だからみんながみんなあるわけじゃないからね。だから本当にやる気なかったら、もしビジネスあれば、それは、ね、やらん方がいい場合もあります。ね、まあ、この4つの条件が物事を成就するのは絶対必要ですから。やっぱり、この最後の4番目。まあ、これが、まあ、具体的なものとして必要なところでね。思慮力。この思慮という言葉が仏教にあります。これ非常に大事な概念ですね。思慮という言葉があります。これはどういう意味かと言いますと、思と言いますのは、これは、資本の思ですね。これは、助ける。支えるね。助けるという意味ですね。資本の思ですが、支えるとか。資本提携と言いますわね。使徒はこれ支えるとか助けるというんですね。量はこれは糧、糧ね、糧。食料の量の字、心の糧を表します。心の糧、ね、仏道を助ける、この道をね進んでいくときに助けとなるもの、心の糧となるもの、そういう力が皆さんが幸せになるには必要なんだと。じゃあ、思慮力とは何かと言ったら、二つ、現状三蔵は教えてますね。まあ、わかりやすく言ったら、皆さんにわかりやすく言ったらば、安心感とか、苦毒と言ったら、ではどうでしょうか。仏教を知らない人には、今から言うね、知恵とか福徳とかではちょっと難しいですから、正確に言いますと、資料といったら、知恵、資料と福徳資料という二つで表すんです。これ正確な、正式な用語ね。知恵資料と福徳資料。これが資料というんです。でもこう言ってもちょっと難しい人には、ね、安心感とか苦毒という言い方ではどうかなと思います。勉強でもね、その人を応援するときにはね、安心感が必要、ね、私たちがその人を支えてあげて、大丈夫だよ、大丈夫だよと心を支えてあげる、ね、きっとうまくいくからと、まあ、時間かかるかもしれないけども、ね、安心感を与えていく、ね、苦労、ね、安心感を与えていく、善を与えていく、やっぱり善がなかったらやっぱり済めないんですね。でもし、その人が、もちろんその人自身が、しっかりね、勉強するとか、修行に励んで、苦毒を自分が体得してもらうのが一番いいんだけどもね、この苦毒はですね、安心感は、自分で作ることもできますが、人から与えてもらうことも可能です。これ仏教で、空とか無我と言ってね、真から言いますと、私たちは人からもらうこともできるし、与えることもできるんです。普通、善って言ったら自分で頑張らないと、 得られないというのが一応仏教ですけどもね。でもこの善でも悪でも人からもらったりすることもあるし、あげたりすることもできるんです。なぜならば、空無我という真理だから。これまた今度また時間から話したいですけどね、今日はできませんけども。空無我という真理から言ったら、私と皆さんとのね、実は境界線がないんです。だから、触れるだけでね、流れたり、ね、そういうことあるんです。だから、悪語の強い人と接してるだけでね、なんか嫌なものをもらう場合もありますわね。あるいは、素晴らしい得ない人と触れるだけで、なんか心がね、喜びが出てくるということもあるんですね。ただ、この善とか悪は、もらったり、ね、あげたりすることもできるんです。だから、この功徳もね、なければ人からもらうこともできる。あるいは自分でこういうね、有識を学んでいくというね、皆さんが、教えをね、こう例えばこう DVD を見るとか、あるいは音声データを聞くとか、これもね、自分で功徳を得る方法ですから、私はこういう話にね、本当はもう定期的に聞かれたら絶対いいと思うんですけどね。でも、毎日は聞けませんからね、今ならばね、DVD があるし、音声データも聞けますから、そういうのを活用して、教えを学ぶことも、それによって、功徳を得る方法もあります。直接話を聞くのもいいですね。と、功徳は安心感を得ていく。自分で得ることができなければ、人からね、もらうという方法もできますから。まあ、これが、物事を成就するには、ね、安心感、功徳が必要だと。じゃあ、有識者はどういう意味かといったらですね、この資料は二つ。知恵資料と福徳資料があると。知恵とは物事を客観的に見る。あるがままに物事を客観視する心ですね。心が明瞭で、心が、ね、静まって、物事があるがままに見ることもできる働きを知恵と言います。いわゆる客観的な視点ですね。主観を離れた客観的な視点。これを得ていくのが仏教であります。これが増えた分だけ、煩悩は減っていきます。で、具体的にですね、この知恵を得るにはですね、やっぱりこの仏教では、まあ、いろんな方法があるんですよね。オーソドックスな方法がこれなんです、仏教で。知恵を得る方法は門。聞く、知る、考える、そして納める。問し知ると言いますね。これがオーソドックスな知恵を得る方法。これ仏教で、問、これ知恵と、この絵はね、難しい感じですけど。問、え、し、え、修へと言ってね、皆さんが教えをね、しっかり正しく教えを聞くことによって、客観的な視点、物事を正しく見る知恵が育っていく。例えば、私は嫉妬してるなとかね、怒ってるなとか、まずはありのままに自分の心をね、一言のようにですね、眺めるんです。これだけでいいです。これで怒りも減っていきます。嫉妬も減っていきます。客観的な自分の中にね、仏様の目線、仏様の心が宿っていくんです。もともと持ってますから。それが育っていけば、私を客観的な視点で自分を見る知恵が育っていきますと、ね、こういうのが自分だなぁと認められたら、不思議ですけど、減っていきます。だんだん起きにくくなります。現状を服していけるようになります。私も実感がありますから、皆さんもね、知恵を学べるように努力していただきたい。そして、まず聞きますね。聞いたことをね、思い出せるようにしてもらえる。聞いた通り考える。聞いたことをね、思うこと。真理に基づいて、正しく思い、正しく思考していく。これも、あなたの知恵を増す方法ですよ。そして、聞いたことを実践する。これ、修行の修ですね。実践することによっても、頭だけじゃなくてね、単なる知識じゃなくて、自分の血となり肉となるように、ね、実践していく。これ、修へと言いますね。聞くことによって知恵を得る。そして、 考えることによって知恵を得る。そして収めることによって、実践によって知恵を得ていく。これによってどんどん思慮力、安心感もね、膨らみ、苦力も増えていきますよと。これが知恵思慮と言いますね。もう一つは福徳思慮。これ実際は六度満行といってこの善なんですね。武家で教える善を収めていく。まあ、今日は時間がありませんけどもね、たくさんこの善について教えてます。で、仏教で教えられる善を福徳と言いますね。福徳。福という漢字は、これは、ね、いい食事を表してますね。いい食事。昔の人はね、幸せと言ったら、ね、着るものと家と田んぼがあれば幸せだったんです。この字が福徳の福ですね。だから幸せのことを福と言います。皆さんがね、人に親切するとか、ね、会を守るとか、ね、心を鎮めるとか、ね、忍耐するとか、まあ、たくさんの善があるんだけども、それをね、実践していけば幸せになります。食べるもの、ね、いや、着るもの、住むところ、食べるものも困ることがだんだん減っていく。ね、幸せになります。そして、徳という漢字は、人々よ、直きところになる。行人弁と、正直な、まっすぐな心という意味ですね。字を分析したならば、人々よ、直き心になる。行人弁。皆さん、徳というのはですね、まっすぐな心、正直な心。で、コツコツコツコツ善を実践していけば、ね、この善が習慣化したのが徳です。一回の善は善ですけど、この善が習慣化したもの、自分のが善が身についた状態、もう自然体でね、例えば、草履でもね、家帰ったらきちんとね、靴を揃えることができるとかね、もう自然体で善ができる。人に挨拶ができるとかね、人に優しくね、接することができるとか、まあそういう自然体で、もう無意識レベルで善ができる状態。これが徳です。こういう徳がついたら自分から離れませんから、幸せを生み出していくと。ということで、知恵、福徳、知恵資料、福徳資料によって、どんどんね、心が成長していくと。で、心が成長すると、客観的な視点で物事を見ることができて、どんどんね、幸せに進んでいけます。まあ、これは修行においても必要ですし、ね、ビジネスやスポーツとか、勉学においてもね、これは宇宙の真理ですから。まあ、これをしっかりね、4つの条件をそれ以上に持っていけば、その人はうまくいけますので、まあ、活用することもできます。でも、この狙いはやっぱり皆さんが本当の幸せ。ね、一応目指すべきは、広いから、化業位、通達位といって、ね、空無我を悟るというところまで進んだら、ある意味、一応通過点ですけどね、まあ、本当の幸せに一応なったと言ってもいい。そういう境地が、この修行を積んでいく先にあるということですね。はい、では